広報東久留米、令和3年11月15日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1は各タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。市外局番は書いてあるものを除き、すべて042です。なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、催しなどが中止、延期になる場合があります。判例終わり。今号の主な内容。ゴミの分別方法を今一度確認しましょう。安全なゴミ収集にご協力をお願いします。一面、新型コロナウイルスワクチン、市の集団接種は終了しました。二面、令和4年度認可保育施設への入所申し込みは11月8日から12月3日。3面、東久留米の野菜レシピパート14を発行しました。4面、おたふく風邪予防接種費用の一部を助成します。12面、
ゴミの分別方法を今一度確認しましょう。安全なゴミ収集にご協力をお願いします。今年は3月、4月、9月と中間処理施設である流泉園組合の施設内で小型充電式電池やスプレー缶などが発火原因の火災が相次いで発生しました。分別が不十分な場合、収集作業時やゴミ、資源物の中間処理時において作業員が負傷する事故や機械の故障が発生するなど発煙、発火事故の原因となる恐れがあり、ゴミ処理が滞ってしまいます。市民の皆さんには今一度分別方法を確認していただき、安全な収集にご協力くださいますようお願いします。詳しくはゴミ対策課、電話 042-473-2117 へ。写真、流泉園組合提供は、3年9月29日に流泉園組合の不燃粗大ゴミ処理施設において発生した火災の発火原因の小型掃除機。写真説明。小型掃除機が発火した後の燃えかすの写真です。写真終わり。小型充電式電池はリサイクルボックスなどへ。小型充電式電池は日常生活で使用する様々な機器に使用されています。図参照。小型充電式電池の使用機器例の図があります。ゲーム機、コードレス家電、充電式掃除機など、電話機、固定、携帯、スマホ、ハンディファン、モバイルバッテリー、デジカメ、ノートパソコン、タブレット、図終わり。また、小型充電式電池にはリサイクルマークがついています。数参照。これらのマークがついている場合には、絶縁テープでプラス極とマイナス極を絶縁して、一般社団法人 JBRC の協力店、協力自治体へお持ちください。市では、市役所本庁舎とゴミ対策課、八幡町 2-10-10 で、小型充電式電池リサイクルボックスを設置していますので、ご利用ください。なお、電池を使用している機器から電池を取り外すことが困難である場合は、小型家電回収ボックス、市役所本庁舎やゴミ対策課、地域センターなどに設置。 にそのままお出しください。個別収集を実施している燃やせないゴミや容器包装プラスチックに混ぜて排出することは、発煙、発火事故の原因となる恐れがありますので、絶対にしないでください。安全なゴミ、資源物の処理のため、また資源の有効な利用の確保と環境の保全に資するために、正しい手順で排出していただきますようお願いします。図、充電式電池リサイクルマーク。図の説明。3種類のリサイクルマークがあります。表示マークは共通で、2つに折った帯状の3つの矢印が、折ったところを角にして三角状につながっています。左から読みます。二角電池。A 文字表記。Ni-CD。地色は黄緑色。ニッケル水素電池。Ni-MH。地色はオレンジ色。リチウムイオン電池。Li-ion。地色はブルー。図終わり。一般社団法人 JBRC ホームページの QR コードがあります。小型充電式電池回収の協力店の検索などにご利用ください。収集曜日とゴミ出しルールに関する市ホームページの QR コードがあります。分別に迷ったらゴミ分別辞典のご利用を。ゴミの分別を調べたいときは、ゴミ分別辞典、ゴミ柵をご利用ください。ゴミ柵はゴミの分別方法をパソコンやスマートフォンから簡単に検索できるウェブサイトです。50音順で検索、または品目名を入力すると、分別や出し方などが表示されます。二次元コードを読み取ると、ゴミ柵が開きます。家庭ゴミの収集状況などについてお知らせします。市では、平成29年7月に、家庭ゴミの個別収集、小型廃家電類を除くを開始し、同年10月に燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、容器包装プラスチックの3品目について、家庭ゴミ処理の有料化を開始しました。有料化の開始から4年が経過した現時点において、家庭ゴミの排出状況、ゴミと資源物の処理や再資源化にかかる経費など、多くの問い合わせをいただいている内容や、市からのお願いなどについてお知らせします。詳しくはゴミ対策課、電話 473-2117 へ。ゴミと資源物の収集量の比較。6点の棒グラフがあります。行政収集総量、燃やせるゴミの収集量、燃やせないゴミの収集量、容器包装プラスチックの収集量、一人一日あたりの排出量、総資源化率、いずれのグラフも横軸は有料化前の平成28年度と、令和元年度、令和2年度の数字です。縦軸は収集量や排出量、総資源化率などの数量です。平成28年度はピンク、令和元年度、令和2年度はブルーです。上の段、左から順に読みます。行政収集総量、平成28年度、有料化前、以下省略、24,794トン、令和元年度、22,891トン、令和2年度、24,057トン。燃やせるゴミの収集量、平成28年度、16,383トン、令和元年度、 14,082トン。令和2年度、14,493トン。燃やせないゴミの収集量。平成28年度、2,206トン。令和元年度、1,775トン。令和2年度、2,089トン。容器包装プラスチックの収集量。平成28年度、1,494トン。令和元年度、1,726トン。令和2年度、1,724トン。一人一日あたりの排出量。カッコグラム、カッコ閉じ。平成28年度、580.6グラム。令和元年度、534.8グラム。令和2年度、555.6グラム。総資源化率。カッコ、パーセント、カッコ閉じ。平成28年度、37.1%。令和元年度、39.2%。令和2年度、39.7%。グラフ終わり。行政収集総量中は有料化実施後大幅に減少しましたが、令和2年度は前年度比で約 5% 増加しています。中、行政収集総量とは市で収集したゴミと資源物の合計量であり、集団回収や中間処理場への持ち込みのゴミは含みません。中終わり。燃やせるゴミと燃やせないゴミの収集量も同様の推移となっていて、令和2年度は燃やせるゴミが前年度比で約 3% 増加、燃やせないゴミが前年度比で約 18% 増加しました。断定はできませんが、コロナ禍による外出自粛で自宅で過ごす時間が増えたことによる家庭ゴミの増加が要因ではないかと考えられます。瓶、缶、古紙などの資源物収集量は有料化実施前から年々増加しています。分別排出に対する市民の皆さんのご理解とご協力の成果であると考えられますが、令和2年度の容器包装プラスチック収集量は前年度比でわずかに減少しました。断定はできませんが、令和2年7月のレジ袋有料化開始により、レジ袋の消費量が減少するなどの社会・経済情勢の動向が影響していると考えられます。今後についても引き続き推移を見ていく必要があります。市では一般廃棄物処理基本計画において、令和3年度末までに、一人一日あたりの排出量を 505g とすることを目標にしています。この一人一日あたりの排出量が小さいほど、市民の皆さんのゴミ減量へのご理解とご協力による排出抑制の成果の表れとして見ることができます。なお、一人一日あたりの排出量は、次の計算式により算出しています。行政収集総量割る、括弧、人口かける365日、括弧閉じ。人口は各年10月1日時点を使用。令和2年度のゴミ処理経費。歳出・歳入決算額の内訳の円グラフです。歳出は青、歳入は緑で、濃淡で分かりやすく色分けしています。左の歳出のグラフから読みます。令和2年度歳出決算額。 18億1515万6025円。内訳を時計回りに読みます。家庭ごみ資源物収集事業費8億510万4661円。流線塩組合負担金3億2804万7000円。東京多摩広域資源循環組合負担金3億1330万4000円。職員人件費1億6309万8530円。家庭ごみ有料化事業費指定収集袋製造ほか7636万3554円。リサイクル推進事業費紙布類回収剪定枝リサイクルほか9124万4901円。資源集団回収事業費2313万885円。その他1486万2494円。歳入のグラフ。令和2年度歳入決算額18億1515万6025円。内訳、市税や交付金などの一般財源15億947万6842円。清掃手数料、家庭ごみ処理手数料ほか2億8660万1500円。雑入、紙類売払代金ほか1907万6483円。衛星使用料、自動販売機設置1200円。グラフ終わり。令和2年度のゴミ処理にかかる経費、清掃費の歳入・歳出決算総額はそれぞれ18億1515万6025円となりました。前年度比で約9383万円減少していますが、歳出総額のうち14億4645万5661円、約 80% が排出されるゴミの処理に必要不可欠な家庭ごみ資源物収集事業費や流線塩組合負担金及び東京多摩広域資源循環組合負担金で占められている状況です。歳入は家庭ごみ処理手数料を含む清掃手数料の2億8660万1500円や紙類、金属類などの資源物売却代金など計1億907万6483円を特定財源としてゴミ処理にかかる歳出の一部に充当しているものの、大部分である15億947万6842円、約 83% は市税や交付金などの一般財源となっています。
ゴミ行政に関するお知らせ。ゴミ対策課の所在地は八幡町 2-10-10 です。市ホームページの各該当事業の QR コードがあります。詳細は市ホームページをご覧ください。ボランティア袋の配布について。市では個人や自治会などの各種団体がボランティア活動として道路や公園などの公共施設を清掃した際にご利用いただけるボランティア袋5リットルと40リットルの2種類を配布しています。申し込みはゴミ対策課のほか、公園を清掃する場合は環境政策課市役所5階、公道を清掃する場合は 管理課、道後会で申請することができます。ボランティア袋40リットルの写真があります。縦長四角で持ち手のついたオレンジ色の袋です。写真終わり。資源集団回収を始めてみませんか？市では、紙類、布類、アルミ缶を回収している市民団体に対して、それぞれ1キログラムあたり9円の資源集団回収報奨金を交付しています。再資源化の推進だけでなく、地域のつながりを強めることもでき、報奨金を受け取ることができる制度ですので、ぜひご活用ください。なお、報奨金の申請は毎年2月と8月の2回受け付けます。瓶、缶、ペットボトルの排出方法について、戸建て住宅にお住まいの方、3年11月1日より瓶、缶、ペットボトルを排出する際に、カゴなどの任意の容器に入れて排出することができるようになりました。カゴなどの容器は中身の見えやすいものをご用意ください。これまで通り透明または半透明の袋に入れて排出することも可能です。排出の例、瓶、ペットボトルの写真があります。カゴに入った瓶とカゴに入ったペットボトルの写真です。写真終わり。生ごみ原料化処理機器購入費助成金について、市ではごみ減量対策の一環として、生ごみの減量を促進するため、生ごみの自家処理を前提とした原料化処理機器の購入に対して、助成金を交付する制度を設けています。助成対象、市内在住で、生ごみ減量化処理機器を購入し、市内に設置する方。なお、機器の処理能力により、助成額が異なります。申し込みは、土曜、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、に、必要書類などを持参の上、ごみ対策課、または環境政策課、市役所5階へ。ご自宅で使用した注射針、在宅医療廃棄物について、収集作業時の針刺し事故が発生しています。インスリン自己注射などの在宅医療にかかる使用済み注射針は、処方を受けた医療機関、病院、診療所、または薬局に返却してください。東久留米市薬剤師会では、在宅医療に伴う使用済み注射針の回収事業を行っています。なお、輸液パックなどについては、衛生処理の観点から燃やせるゴミにお出しください。ご家庭での食品ロスの削減にご協力ください。食品ロス。まだ食べることができるのに捨てられてしまう食品の約半数は家庭から発生しています。皆様のご家庭でももったいないについて考えるとともに、食品ロスの削減にご協力をお願いいたします。ゴミ集積所跡地の売却について、家庭ゴミの全品目個別収集、小型廃家電類を除くに伴い、使用しなくなったゴミ集積所の跡地について、跡地に隣接する土地を所有している方を対象に売却しています。手続きの詳細は、ゴミ対策課へお問い合わせください。売却対象者、購入を希望する跡地に隣接する土地を所有する方、売却除外地、次の1または2に該当する跡地は売却しません。1、ゴミ収集に伴う一時積み替え保管場所や公共用地としての活用をする跡地。 丸2、マンホールなどが存在する跡地。売却価格、固定資産税路線価を基礎として、狭小性に応じた原価率を乗じた上で、工作物の撤去費用を差し引いて算出します。引き渡し形態、現状融資での引き渡しとなります。案内書について、土曜、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、に、ゴミ対策課で配布しているほか、市ホームページからも取得できます。高齢者等世帯に対するゴミ出しサポート事業を施行実施について、現在、高齢者等世帯に対するゴミ出しサポート事業を施行実施しています。利用者は事前にご用意いただいたゴミ収集容器、ポリバケツなどに、決められた収集曜日や時間にかかわらず、ゴミや資源物を出すことができます。対象者、身近な方などの協力を得てもなお、市が定めた収集・回収曜日、及び排出時間までに、家庭廃棄物の排出が困難で、次のいずれかに掲げる方のみで構成されている世帯。介護保険法に基づき、要介護状態区分が、要介護4、または要介護5の認定を受けた方。身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方。精神保険及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けた方。東京都愛の手帳交付要項に基づき、愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1度または2度の方。申請受付、随時受付中。土曜、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く。申し込みは、利用申請書に必要事項をご記入の上、対象条件に該当することがわかる書類、世帯全員分を添えて、ゴミ対策課に申請してください。利用申請書は、ゴミ対策課で配布しているほか、市ホームページからも取得できます。ゴミについて学ぼう。限りある資源を有効に活用し、持続的に発展が可能な循環型社会を形成するために、ゴミ減量への取り組みが求められています。市ホームページ内で、ゴミについて学ぶことができる、東京都や環境省のホームページのリンク先を紹介しています。ぜひご覧いただき、ゴミについて学びましょう。使用済みマスクやティッシュの捨て方。1、ゴミに直接触れない。ゴミ箱にあらかじめ袋をかぶせ、マスクやティッシュなどでいっぱいになる前に、早めに袋を縛って封をしましょう。2. ゴミ袋はしっかり縛って封をする。マスクなどのゴミに直接触れることがないようにしっかり縛り、万が一ゴミ袋の中に入れたマスクなどがゴミ袋の外側に触れた場合は、二重にゴミ袋に入れてください。3. 燃やせるゴミとして分別する。マスク、不織布のマスク、布マスクなど、やティッシュは、燃やせるゴミとして、市の指定収集袋に入れて出してください。容器包装プラスチックや、紙類、布類として出さないでください。4. ゴミを捨てた後は手を洗う。石鹸を使って流水で手をよく洗いましょう。なお、ゴミ箱にかぶせる袋は、透明または半透明のビニール袋であれば構いません。市の指定収集袋燃やせるゴミ用にゴミをまとめてからお出しください。